んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第530回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、涼しくなってきましたね。
ね、急に涼しくなってきましたね。
やっとね、夜もちょっと窓を開けて、
そうですね、もうエアコンなしで寝れるような、
ね、寝れるよね、
気候になってきました。
そんな中ね、
はいはい、
世間ではどうも iPhone の新しいやつが出て、
ああそうです ね、
はいはい、発売になってね、いいよいいよってみんな言って
まあ僕はそれを指を加えながら見てますけど ね、
いいよ、何がいいんだかよくわかんないけど、みんないいよいいよ言ってるじゃん。
言ってます ね、皆さんね。
あれですかね、 iPhone 今発売して間もない時期ですから、
はいはい、
今このタイミングでのこれ例えば YouTube とかね、ブログとかのレビューとか見て、
はい、
これでね、皆さん判断しちゃダメですよ今 iPhone を買ってる人たちは、もう何が出たって買う人だから、ね、この人たちが悪いこと書くわけない、言うわけないのよ。みんないいよいいよって言うに決まってるのよ。
まあ欲しくて買ってるしね、好きで買ってるからね。
だからこれはやっぱり3ヶ月後とか
ちょっと日が経ってからね、
半年後とかのレビューはちょっと本音が出てくると思います。
ね、1ヶ月使ってみてのレビューとかそういうのがあるとね、
そう
より現実味が増してるかもしれない。
そう、いろいろ言うじゃん、今回 iPhone 新しいやつはチタンのボディで、
はい、
そうですね、すごい軽く、そのおかげですごい軽くなったと、20グラムぐらい軽くなったんだよなんていうか。で、その代わり、傷がつきやすい
とかいろいろ言われてますよね。
チタンってちょっと傷がつきやすい、
だ
からもう絶対あのケース必須、
はいはいはい、
で結局 20g ぐらい重くないんじゃねって思ったりもするの でもそんなこと、ね、そんなこと言う人っていないじゃん、まだ、
まあまあまだ言わないわね、
まだ言わない言わない、だって高い金出して買ってる人なんだから、みんなさ
そう ね
言いたく思ってても言いたくないんだよ、ほとんどですよ、ね、
そんな現実には目を見たくない
そう
向けたくないというか、
ね、だからもうこれ本音が出てくるのはもうちょっと後だと思いますんでね。
そうね、1ヶ月後2ヶ月後3ヶ月後がね
今のレビューはあまりまだ信じない方がいいと思うでそんな中僕は、はいはい、あの Android を使ってるわけです、
はいはい、そうですね、
Google の Pixel 7 Pro というやつがありまして、それを使ってる、はい、まあ、あの Android の純正機器と言ってもいいぐらいよね。
まあね、Google で Android は作ってますからね。はいはい。
なので、で、これが、ね、10月の頭ぐらいにね、新しいやつが発表になるらしいんですよ。
そうですね、そういう情報はもう出てますね。はい、
なので、ちょっと僕はそれ待ち。その発表を見てからいろいろ考えようかなと。
まあそうですね。
思ってて、ちょっとね、このね、僕今使ってるスマホでね、ちょっと衝撃的なことが起こりまして。これね、僕が使ってるスマホって右画面の右の側面に、電源のボタンと、
はい、
ボリュームのボタンがあるんですね。
そうですね、はいはいはい、
これこう僕ちょっと寝転びながら見てたの、スマホ、顔の上にさ、こうやって、
あ、顔の上に、ね、あ、
で見てたしたらさ、なんかスマホから何か小さなものが落ちたの。
おお、はいはいはいはい。
なんだろう、なんだ、スマホから何か落ちたぞ。
スマホから落ちてくるってなんか、結構問題ね、
あの、スマホが何かを、小さなものを吐き出したみたいな感じ。ペンって吐き出した感じの。
なんか大事な部品じゃなきゃいいけど。
したらさ、このさ、その右側面のさ、ボリュームのボタンがさ、なくてさ、
ほう
あるスマホでさ、ボリュームのボタンが急にポロって落ちるってある
聞いたことないですけどね。
あんまないでしょでさ、ポロって落ちてさ、
はいはいはい、
で今ボリュームの調整ができません
あ、 れボリュームって上下で1個になってるパターンの
上下で1個の1つのボタンで上下に押せるタイプ、
はいはいはいはい、別に分離してるわけじゃないですね。
そうそうそう、
じゃあもう何にも調整できないんだ。
そうそうどうしよう、
困りますね。
困る困る。でアマゾンでダメ元で検索したの、うん、ピクセル7プロ、はいはいはい、ボリューム、うん、ボタンみたいな検索して、うん、部品で出てきてさ
お、はいはいはい、
ボリュームボタンと電源ボタンのセットみたいのが出てきて1200いくら、
あ結構する
しょうがない買うじゃん。
あ部品なくなっちゃったんですね。
部品はあるの。
あ部品はあるんだ。
したらね、
は
いはい、これ ね、 あのね構造が、うん、何かね、ネジ止めされてるとか、うん、そんなんじゃなくて、
うん、
単純にパカッてはめてるだけで、ね、ボタンの、
うん、
こ説明難しいな、ボタンのこの内側、うん、中に入る側の端のところに、はいはいはい、両端にね、なんかゴムみたいのがついてて、
はいはいはい、
でそれをこのボタンをパカッてはめると、そのゴムみたいなやつが、
うん、
どっか引っかかって、
うんうん、
でそれが、なんか自由にそのボタン押したらちょっと、
うん、
なんかちょっとあれするじゃん、多少自由に動くじゃん、それで引っかかってるだけなの、
はいはいはい、ああそういうことね。それでまあ落ちないようには普段はなってる。
そうで、その、うんうん、そのゴムの部分のほんとちっちゃい豆粒、ごま粒ぐらいの、ごま粒ぐらいの大きさの部品が取れちゃってて、片方ないからみたいな感じなの、ね、
そっか、だからそれを落ちたやつをつけても結局また落ちてくるから、そうそうそうそう、もう新しいの買うしかないん
だ。そうそうそう、
はあ、1200円
そう1200数十円1300円ぐらいだよ
そういうのが起こってはいるんですね、他の皆さんも多分 ね、
多分ね、商品があるってこと ね。
なんね、
まあ、まだほら1年経ってないから、
うん、
ワンチャン修理出して無償保証とかあんのかなとも思ったけど、
まあね、
いやと、ね、自分でつけられるからいやと、また修理出したらさ、修理出したらこういうのってさ、うん、その間、ね、スマホが手元からなくなっちゃうとも
よく困るし、そうそうそう、代替機もないとか ね、 ね、 いろいろね、
あとあの中のデータの保証はできませんとか言われるでしょどうせ、
そうね、確かに、ね、
一度バックアップを取っていただいてとか言うでしょどうせ
どうせとか言わないそういうところでね、いろいろクレーム起こっちゃうからね、こっちもね、ヒヤヒヤなんですよ。
なので、まあ、こんなん出さなくて済むんだったら、それに越したことはないので、まあまあ、
1200、300円で解決したと。
そうそう、そして、それで、はい、また新しいのが出てさ、それ買い替えるとしたらさ、
はい、
もう今のやってることは無駄なのよね。
まあでもね、ちゃんとそこがついてる状態じゃないとね、そう下取りとか出すにしても。
でもね、これ多分下取りは出さない、多分嫁か娘に、
あ、まあでもね、譲り渡す、奥さんがボリュームないつもはいどうぞって言われても、奥さんも、
嫁はボリュームにはこだわらない女なんでそういう細かいことにこだわらない
こだわるこだわらないの問題じゃない
でしょ。僕は性格的にちょっと細かいところがあるんで、ボリュームはちょっと上げたり下げたりしたいタイプなんだけど、やっぱりちょっとうちの嫁はやっぱり
みんな上げたり下げたりしたい
よ。人間ができてるから、うちの嫁は
人間ができてる、それで人間ができてることは証明にはならないと思うんだ
そういう細かいことにこだわらないから大丈夫
器が大きいねじゃないのよ
ダメ、
絶対誰だって必要でしょボリュームを。
あ、そうか、
いずれにしても必要になってきたってことですからね、まあ、しょうがないですね取れるんだね、でもね、
取れるんですよ。僕ちょっとね、新しいスマホをちょっとね、新しいのにしたいんだ、うん、そろそろ、
ね、そこも改善してくれるといいですね、新しい端末でね、
ということでございまして、はい、今週はですね、たくさんお便りをいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます、
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方を鈴木さんからご紹介していただきたいと思います。
はい、ご紹介いたします。マナンさん、たまごパンさん、はっちゃんさん、ソニカルさん、マモさん、バンジージャンプ12号さん、青ぶどうさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いうことでございまして、
はい、
スマホの話もう少ししていい？
ああ全然いいですよ、はい、
あのね、これあの iPhone のね、その15、
うん、15、はい、
見に行ったの、軽いって言うからさ、
ああ、はいはいはい、
量販店にさちょっと見に行ったの、
うんうんうんうん、
さらさ、うん、重さを持とうかなって思ったんだけどさ、なんか線ついててさ、なんか今スマホいろいろついてんじゃん、なんかさごっついさ取られないようにしますシステムがすごいついてんじゃん、
高いからね、十何万のやつをそんなねベラボンに置いとくわけにもいかない、ね、
ちょっとそれ ついちゃってるさ、重さわかんないんだよね、うん、常に引っ張られてる状態だから、
そうね
重さがわかんない、重いんだか軽いんだか、
でもアップルストアとか行くと多分ね本当にちっちゃい、あの、なんですか、防犯タグみたいなのしかついてないんで、そこだったら多分こうちゃんとした重みが分かるかもしれないですけど、普通の量販店だと多分べっとりとこう、
そう、あれがあればよかったね、あのモックが、う
ん、モックがね確かにあればね、うん、この重さですよっていうのさえ分かればいいわ
け、動作はしないけど重さとか、
うんうん、あの、うんうん、質感とか ね
この 枠組みだけちゃんとしてるっていう、あれがあればちゃんと重さとかさ持った感じとか分かったんだろうけどさ、
うん、
持った感じもさ線出てるからさこう線が出てるからそこに指が挟まるからすげえ安定した感があるけど、うん、これ実際ねえんだよなこれと思いながら
この線は存在しないんだよなでも iPhone って僕見ないですね、でもね家電量販店の中でね、
あ、本当に
実機だけっていうイメージですけどね、
うん、ね、僕はあんま出ないよね、
うんうんうん、
でさ、
あの、いいのに
一緒に置いてあったのが、
うん、
あのギャラクシー Z ホールド5、
はいはいはいはい、
あの、ね、
うん、
本みたいになってる
やつ、横開きのやつ、
ね、あの、
はいはい、
2つ折りのね、
うんうん、
あの、
う
んうん、開いたら本みたいな感じにな
る、はい、
あれをさ、
うん、
まあ、やなんかやっとまじまじと見れたのね、
はい、
なかなか置いてないの、あの、うん、千葉県の木更津ぐらいの田舎になってくるとなかなか置いてないの実機とか、
まあまあ、まあそうかな、そうなのかな、
なかなかないで、うんうんうん、やっとなんか行ったところにあってさ、あったとか
見
て、
はいはいはい、
もういいんだよ、
あ、やっぱりいいんだ
ね、あの、うんうん、実際一括で買うと25万円ぐらいするやつ
でさ、そうね、結構な金額
しますね、まあ、なかなか手は出せないんだけどいいのいいの、すげえやっぱりいいの、でね、
うん、
まあ、表、あの、折りたたんだ状態で液晶が1個あります。
はいはいはい。うんうん、
で、開いた状態で大きな液晶が1個ボンって
出
て
きます。1枚の液晶ですね。はいはい、
うん、とイメージ的には、スマホと、うん、iPad mini を同時に持って歩いてるようなもんよね。うんうんうんうん、
そうですね、
うんうん。で、その割にはコンパクトだし、軽い、うん、その割には軽いしっていうので、やっぱいいな、見ちゃうといいなっていう、
あ、
でギャラクシーの、ね、はい、Z ホールドのいいところってペンが使えるんだよ、
あ、そうですね、ギャラクシーのペンね、
ちょっとメモとか取るのはめちゃめちゃいいんだよね、
うんうんうん、精度もバッチリですもんね、うん、あれもね、うんうんうん、
でね、
うん、
ちょっと揺らいだ、
おお、はいはいはい、
買おうかな、店員さんがさ、
うん、
在庫1台ありますよっつって
、あ、誘ってくるね向こうも、ね、
あのちょっとゆ、あ、すげえ揺らぐと思って、
うんうんうんうんうん、
だけどお金ないと思って
ボリュームボタン買っちゃったからお金が
ない、ボリュームボタン買っちゃったからってことないんだけどさすがに、でもね、さすがに25万は出せないと思って、
まあそうね、まあ、分割って言っても仲ないけど、そう、
分割って結局俺なんかね、うん、2年後とかにさ本体返さなきゃいけないから、
ね、返すとかね、
なんかその時に一括で残り払わなきゃいけないとか、
うん、
あと2年縛りがあるとか、うん、いろいろあるじゃん、
まあまあちょっとまだ面倒くさいところはいろいろありますよ ね、
うん、僕一括で買いたいタイプなのね、
うんうんうんうん、
多少傷つけようがなんだろうが気にせずに自分の責任において使いたい、ね、でね、歯止めが効いたのが1箇所あって、
ああ、
もう、やっぱり、
ね、人間なかった理由がね、
そう、あの人間ってね、買えないとなるとね、買わない理由を探し始めるんだよね。
あ、そういうことね、買えないからこそ理由を探して、なんとか正当化しようと。
で、あのね、
うん、
この折った状態の表の 液晶ってこれちゃんとガラスで表面覆われてるから、まあ傷ついてもガラスが傷つく程度、
はい、
なんだったらフィルム貼っちゃえばって感じなの
ね。そうですね、うん、問題ないかなと。
問題は内側の開いた時の、うん、あれは有機EL なのかな、折り曲げられるとかよくわからないけどさ、
確か、うん、有機EL だなと思います ね、うん、
要は折り曲げる、ね、畳む、うん、ものだから、
うん、
あのフィルムが貼れないんだよね、 あれはね。
ああそうですね、確かなんかもうすでについてるとかっていう話ですよね、うん、
これでさ、
うん、
聞いてはいたんだけど、
うん、
噂では聞いてはいたんだけど、
うん、
あのやっぱり、ね、ちょっとね、例えばペンで強めに書いたり、うんうんうん、爪でガッてちょっと当て、爪がガッて当たっちゃったりすると、
うん、
結構へこむっていう。
ああ、はい、はい。
要は、あの、なんていうのかな、あの、ガラスじゃないから、内側は。
そうですね。
そう。
うんうんうん、うん。
ほぼむき出しみたいな感じだから、
はい、はい、はい、はい。
画面むき出しだからね、ちょっとなんか、圧がかかるとそこへこむっていうのは聞いてたんだけど、もう展示機が、うん、まあ本当に多分展示したばっかりっぽかったんだけど、
う
ん、
もう
やっぱりお客さんが結構ね、展示機だから雑に扱ってんだか分かんないけど、
まあ触りもね、子供とかもね含めてね、うん、
もうついてんだよ。
ああへこんじゃってるのね。
へこんじゃってる部分があの多分これ爪で引っかいたんだろうなって感じの、
うんうんうんうんうんうん
うん、これ、ああこういうのがつくのか
それ知っちゃうとみたいな、うん、
これは僕はどうだろう、
うん、
うん、これがあるから買えないかななんて思いながらまだまだまだだななんて
思技術的にまだまだみたいな、
まあ、もっと頑張っていただければみたいな、
へこまないようになったら買うみたいな、そうそうそう本当はお金ないだけどみたいな感
じなんかね、ちょっと諦めてきたんだけど、でもね、ちょっと一回見ちゃった、うん、ちゃんと見ちゃって、
はいはいは
い、いいのよ、いいのよ、やっぱね、
まあ、魅力的ではあるなと僕も、うん、見て思ってますけどね、
きびきびと動くしね、
うん、まあ、それではもちろん中の性能はね、もう抜群のピカイチですからね。
やっぱね、あの開いた状態で漫画読むのにちょうどいい大きさなんだよね。
そうね、スマホで漫画読む派の人とかはね、本当にいいでしょうね。うん、
でしかもさ、本当に本を開くように、
そうだね、確かに、うんうんうんうん、
読めるじゃん。小説読むのにも、はいはい、本を持ってるかのように読めるわけよ。
そうですね。
で、
う
ん
う
ん、あのね、これ誰かも言ってたけど。
うん、
読み終えた時の、
うん、
はいよ、今日は読み終えました、パタッっていう、
あ、はい、
本を閉じるなんかあるじゃん、
うん、動作が ね、うんうんうん、
あれがやれるわけよ。
うんうんうんうん、確かにそうだね。
なんかちゃんと本を読むモードよ、本を読み終わったっていう、なんかちゃんとそういう動作で、うんうんうん、
パタッと閉めてね、ふうみたいな感じのね。そう
だ、いいな、買いたいな、
買いたい、
頑張んなきゃな、いろいろでも、ね、いつか頑張ってね、いろいろ頑張って、うん、いろいろ頑張って、うん、いつかそういうのも買える竹内になろうって思いました、
うん、もう割とすぐ酒なんじゃないですか、ね、
いやいやいやいやいやいや
いやいやいやいやいやいや、ポーンとこう、
なかなかなかなか、
もうこの店にある在庫全部ちょうだいみたいな、
いや一回人生で一回ぐらいやってみたいよね、服買うときにこのここからここまでってやってみたいよね、うん、
まあね、ちょっと ね憧れますよね、なんかお金持ちの中にね、イメージというかね、
こっからここまでって言いたい、
言ってみたい、
ね、僕がやれるとしたらギリ100円ショップかな100円ショップでこっからここまでもらっていいですかじゃあで頑張ればできるかもしれない、
もう多分その場合は自分で持っていかなきゃいけないですから、ね、
そうね、
全部ちょうだいというか、はい、これくださいって言っても
、なかなかね、100円ショップ、そうそう、接客ついてくんないから、ね、お客様、
なんで呼んだんですかみたいな感じ、
最近ね、あとね、プリンターが欲しいの、
あ、プリンターね、
はいはい、今使ってるプリンターが、
うん、
僕今ブラザーのプリンター使ってるのね。
ああ、ブラザー、はいはい、
今プリンター買うとしたら、うん、キヤノンかエプソンかブラザー、ま、大体その3社だと思う、まずね、
うん、まあ、僕もそういうイメージですね、うん、
ブラザーのプリンター使ってこれいいの、すごくいいの、
うん、あ、いいんですね、
めちゃめちゃいいの、はいはい、あのね、
うん、
コンパクトなんだけど、めちゃめちゃコンパクトなんだけど、うん、A3 の印刷ができる。
ああ、 A3 ね、なかなかこう家庭用だとないですもんね。
で、ね、うんうん、A3 の印刷するときは、あの手差し、後ろから手差しをするんだったら、
はいはいはいはい、
A3 の印刷1枚ずつだけどできるよ。
うんうんうんうん、
いいじゃん、家庭でそんなに A3 何枚も印刷することないじゃん。
そうね、職場だったらなんかいくらでもあるけど、ね、
A3 の印刷したいなんてさ、普段家で使う分には、うん、まあ、僕の場合仕事でも当然使ってるんだけど、
うんうんうん、
でも僕が仕事で使う範囲で考えたら年に1回あるかないかなのよ、うん、
まあそうね、 A3 はそう、そう、う
ん、なので普段は A4メインで使ってて、もうサイズ的にも価格的にも A4 レベルのもので、
はいはいはい、
でもう本当にいざとなった時、必要な時だけ手差しで1枚 A3 使えるって、うん、なかなかないの、このタイプのやつが。
まあ、確かにそうかもね、
うんうんうんうん、で4色インクなのね、
うん、うん、はいはいはい、
僕4、あのプリンターって5色インク6色インクってあるじゃん。
ありますね、ね、
多いと7色インクとかあったりするでしょ、うんうん、だそんなのいらない、僕あのもう写真をプリントアウトするがないから、も
う
むしろさ、5色インク6色インクってなってくると、
うん、
その要は使わない色ってあるじゃん、絶対さ、
うん、あるある、
ね、
うん、
だけど、うん、定期的にそのノズルをクリーニングするためにインクは吐き出さなきゃいけないんだよ、う
ん、あ、インクジェットプリンターは ね、
うん、必要ないのにどんどんインク減ってくんだよ、インクジェットプリンター。
うん、分かる分かる、うん、
色数は少なくていいの、4色でいいの、 CMYK でいいの、
う、ね、うん、うん、もう必要最低限、ね、そう
で、こう僕が使ってるのはこう4色な、ブラザーって4色しかないから、基本的にね、
あ、はいはいはいはい、
4色です。でコピーができて、
うんうん、
で、スキャナーは当然コピーができるからあるんだけど、スキャナーも、
はいはいはい、
あのオートシートフィーダー、うん、なんつうの、あの、
あ、自動的にこう紙まくってくれて、
10枚10枚とかいっぺんバーって読み込んでくれたり、あ、
はい、天板でこうやるタイプじゃなくてね、
それもついてる、
あ、結構いいプリンターじゃないですか、
いいでしょ、いいでしょ、
うん、
いいでしょ、
買い替えなくてもいいんじゃないです
か、買い替える理由がないと思うでしょ、
理由がないですよ、うん、
あのね、1個あって1個、この1点だけどうしても、ね、納得できないやつがあって、
お、
はいはい、封筒の印刷をすることがあるわけですよ、僕ね、
あ、はいはい、
ね、今目の前に封筒あるんだけどさ、印刷仕事でさ印刷ちょうどしててさ、
うんうんうん、
これがね、封筒の名前の印刷をする、うん、宛名の方 ね、表の方、
うんうん、
これの、下、
うん、
封筒を縦に見た時の下のところ、
はい、
うん、ここまで印刷できますよ、ここから印刷できませんよみたいなあるじゃん、
あ、印刷可能の
プリンターによって、はい、
ありますよね、うんうんうん、
あの他のプリンターメーカーのやつって、うん、うん、下余白出るのが3ミリとか5ミリなの、
あ、まあ、でも本当少ないですね、
3ミリ5ミリぐらいな、
うん、
しょうがないで3ミリ5ミリぐらいだと、
まあ、それはどうしても、ね、難しいですからね、うん、
で今僕のブラザーのやつは、
はい、
22ミリなの、
2センチある、
22ミリって結構な余白なのよ
まあそうね封筒もそんなに大きいわけじゃないからね、
そう、これがね唯一納得できない部分で、
ああ、そうか、10倍近くあるんね、他の会社とね、
比べて嫌な
さ、ああなるほど、ね、そういうことか、はい、
で今いろいろ探しててさなんかいいのないかな、
うんうん
うん、なんか僕の欲求を全て満たしてくれるプリンターが見つからないの今のところ、
あ、だからその封筒のところを取ってたら今度は A さんができないとかね、
そうそうそうそう、
スキャナーがないとかっていうことになってくるんでしょうね。
そうそう、あのね、良さそうなやつって、はい、このファックス機能がついてますよとかファックスは使いません、もう今の時代ファックスは使いません、
電話線なんかつなげませんって、うん、あと色が6色ですからね、
そう6色です。でビジネス用のやつがキヤノンとかエプソンでビジネス用のやつがあって、あ、はいはいはい、それ4色が多いのね、うんうん、やっぱり、
まあ、ビジネスだったらね、
う、うんうん、でさ、インクもね、
うん、
染料インクと顔料インクってあって、
おお、はいはいはい、なんか、ね、聞いたことだけはある。
で写真の印刷には染料のインクが向いてるの、
うん
うんで文字とかを打つときは顔料が向いてるの。何が違うかっていうと、染料インクって紙にちょっと染み込んでくのね。
あ、はいはい、
で顔料インクって紙の上に乗っかるようなイメージ、
あ、そういう違
いなんだ。あんまり染み込んでいかないから、顔料インクって例えば文字とか印刷したときににじみにくい。
あ、確かにね、うんうん、
で水とかがかかっちゃってもにじみにくい。
あ、そういうのがある。
だから例えばさ、こういう封筒の宛名印刷とかしたときに、要は配達途中で雨の日に、
まあそうね、
ね、濡れちゃってちょっと住所がよく分からなくなっちゃうとかさ、
はいはいはい、
あるじゃん。そういうのも、うんうん、まあいけると。
防げる、
ね。あとくっきり、だからレーザープリンターほどじゃないけど、インクジェットの中では顔料インクはちょっとくっきり文字が表示されるよって、印刷できるよっていう、
はいはいはいはい、はい、
それに対して、染料インクっていうのは、まあ、ちょっとこの結局紙ににじんでくからなのか、うん、それが理由なのか、すごくあの写真とか印刷した時の発色がとてもいいよと。あと印刷でちょっと光沢が出るって書いてあったかな。
あ、そうな
んですね、だ写真に向いてるんだよね。
うん、完全に写真向きです
ね。で個人で使う分には多少にじんでもいいじゃん。もうじゃにじむって言っても、
うんうんうん、
読めないほどにじむわけじゃないから
多少ね、こうくっきり感がない、ぼやけてるかなくらいなもんです
か、ね、そうそうそう、よく見ればのレベルだから、そう言っても技術はめちゃめちゃ上がってるから
そうね、こう、うんうん、
そう、僕が一番最初にね、
はい、
これあのこのね、インクを吹きつけるタイプのプリンターを一番最初出したの、うん、キヤノンなんだよ。
あ、そうなんですね、はいはい、
BJ1 ってやつだった気がするな。 BJ10 だったかな。
へー、
BJ10 だか BJ1 だか、なんか、うん、バブルジェットって当時言ってたんだけど、
キャノン、はいはいはい、はい、
でそれはすごかった。当然黒一色なのよ。
あ、まあ当時は ね、
うんうん、それまではあのプリンターといえばレーザープリンターでコピー機みたいなやつね、
うんうん、
か、
うんうんうん、
もしくはあのドットインパクトっていうさ、あの、うん、テープの黒いテープの上から針をダダダダダダダダっていう、あの複写、複写するときに、複写の、
はいはいはい、
あの印刷するときに使うやつって今でもあったりするじゃん。あれドットインパクトプリンターっていうのね。どっちかだったの昔は。
うんうんうん、
でそれがあのインクを吹きつけるタイプっていうのをキヤノンが出して、うん、
はいはいはい、
でそこからインクジェットが今進化どんどんしていってるんだけど、最初ひどかった。1枚目プリントアウトするじゃん、
うん、
したらさ2枚目プリントアウト、まあ遅いんだよ印刷も当時の
印刷が、まあまあまあそうね、
すごい遅い印刷なんだけど、それ2枚目がその上に重なったら、うん、1枚目がまだ乾ききってないからインクが、
あ、はいはいはい、
ね、あの2枚目の裏に映っちゃうっていうねだ1枚印刷したら避けて乾かして、
あ、そうね、乾かして
やんなきゃいけなかった時代もあった
はいはいはい、はい、
それから考えたらさ、
ね、相当進化してます
からね。進化したよで進
化裏厚いなんか絶対しないもんね。
そう、もう乾きは速乾になるようになったのは当たり前だし、
そうですね。
であとはあの一時期色数で勝負してた、要は結局色数で勝負してて、今度色がね、
うん、
減る時期が出てくるんだよね。
あ、増えすぎて減っちゃうの。
そう、だから6色とか7色が当たり前だった時代から4色でもいけんじゃねえになったの、
はい
はいはい、でこれ何かっていうと、あのね、吹きつける粒が、ね、ちっちゃくなったんだよ。
あ、はいはいはい、はい、
吹きつける粒が今までは例えば、うんシアンとマゼンタを混ぜて、
うん
ね、この色作ります、ね、うん、横に並べて、
うん、
したら交互に こうやって印刷したら、うん、遠目に見たら違う色に見えるわけじゃん、混ざったように。
はいはいはいはい、はい、
それが粒が細かいけどそれほど細かくなかったから、うんうん、じゃあその間の中間色を色を別でインク用意して補いましょうやつさ、
うんうん、それで増えたのね。そう、はいはい、
だけどすごい粒が細かくなってったからその、うん、組み合わせでどうにか見える、もう何の遜色もなく見えるようになって、
はいはいはいはい、はい、中間色いらなくなっちゃった。
そう、中間色いらなくなって、で今はさらに写真をきれいに出すために、うん、じゃあグレーを1個、
おーおーおーおー、
グレーを1個付け加えることで、うん、ちょっとくっきり感出しましょうとか、
あ、はい、影という
ちょっと暗い、うん、暗い写真なんだからくっきり感出しましょうとか、
はいはい、
なんかちょっと紫っぽいやつやってちょっとここの中間色出しにくいから出しましょうとか、
あ、
より鮮やかにしましょうみたいな、なんかそんな、うんうんうん、そんななんかプラスアルファでインクが増えてる感じの今、
うんうんうんうん、
実際4色でいけるの、もともとだってあのじゃあその皆さんよく見るさポスターとか、
うんうんうん、
ポスターとか例えばチラシとかの印刷ってあれもう4色だからね、はいはいはい、基本的に、
ああ、
ああいう印刷って CMYK だけで印刷してるから本来は4色でいけるはずなの、
はいはいはい、
なんだったら本当は3色でいけるはずなんだよ。
あ、3色でいけるんですね。
あの色の三原色って CMY じゃん、シアン、マゼンタ、イエローじゃん。でこの3つを重ねると黒になるっていう前提なんだ
よ、うん、ああ、そうかそうか、
はいはい、黒になるはずなんだけどでも真っ黒にならないから、
うん、
このブラック
を入れてる
ってを入れて CMYK にしてる
わけじゃん、うんうん、はいはいはい、ああそういうことか。
なのね。で、うんうん、今はいい。何の話からこういう話になったんだっけ。
プリンターが欲しいって話からです。
今なんか話しながら着地点が、
うん、プリンター
、プリンターが欲しいの。
プリンターが欲しいのね。
ない。
最終的に。
そうでさ、大容量インクとか今普通にあったりしてさ。
ああはいはい、はい。
一回多分僕が使う範囲だったら一回もう。買ったら、うんうん、最初からついてるインクだけで多分もうほぼインクの交換いらないんじゃないぐらいな。
あ、そんなに持ちます。
それぐらい大容量の本当にね、袋がそのままついてるようなさ、うん、なんかちょっとちっちゃいカセットっぽいようなやつじゃん、インクって。
うんうんうん、うん、
ね、そうですよ。で中も一応透明だけどこれ全部使い切ってんのどうなのみたいなさ、よくわかんないさ、
あるある、
うんうん、ね、そんな感じじゃん。なんか、うん、今の本当に大容量ビジネス用のプリンターって、
はいはい、
なんかその袋が銀色の袋が、
うん、
なんかレトルトパックみたいなやつがついててさ、そこにインクがたっぷり入ってて、
はいはい、
それをなんかね並べて設置して
みたいな、なんか吊るしてやってた点滴みたいな
感じ、みたいな感じ。
今そんな感じになって
ん、ね、そんな感じのビジネス用のやつはそういうの、
あ、ビジネス用は、ね、
交換しなくていいですよ、うんうんうん、なかなか交換、まあ、確かにね、だからなくなっちゃうと困るじゃん、やっぱ仕事で
ビジネスだと特に、
うんうんうん、その代わり高いけどね、
まあまあまあ、
ね、4色ワンセット買って1万5000円とかちょっと調べたら、
そこのプリンター買えますね。
でもやっぱりそれだけ持つから、
まあまあそうね、そう、まあ期間はね長くなるだろうけどね、そんな頻繁にってことはないだろう、
ね、あとね、しば本当に久しぶりにプリンターを、
うん、
あの調べての全くプリンターの知識がずっとなかった、久しぶりに調べたらさ、あ、進化してるというか、やっとこれついたんだと思ったのが、
うん、
さっきさ言ったさ、ノズルが詰まらないように、要はインクだから固まっちゃうんで、うんうん、ほっとくと、だから定期的にインクを無駄に吐き出してクリーニングをするの、ノズルのクリーニングをする。でそのクリーニングをした時のその必要のない捨てるインクってあるわけよ、う
ん、ああ、はいはいはい、
その捨てるインクを染み込ませるためのスポンジみたいのがプリンターの中に入ってるのね。
ああ、なんか、うん、あるって聞きます、
ね、で長年使ってるとそのスポンジみたいなやつがいっぱいになっちゃって、
うんうんうんうん、
もう修理出すか買い替えるかみたいな感じだったの昔って。
ああ、はいはいはいはい、
今それがさ、そこの部分がさ、うん、交換部品が出てて自分で交換できるようになってるのね。
へえ、そうなん
だ。そうだからビジネス用なんかほぼそうで、
あ、ビジネス用ね、はいはい、はい、
うん、で一般家庭用 はそうじゃないのはまだあるんだろうけど、
うんうんうん、
こうなんかそう、やっとこういうのついたんだとか
さ、ね、買い替えなくて済むようにね、うん、同じやつを長い間使えるようになって
ます、ね、そうそうそう、すごいね、
奥が深いですね、プリンター一つとってもね、
奥が深い
全然調べることなんかないから、プリンターのこと
プリンター僕もずっと調べてなかったから、
いやまあそうそう調べないと別に欲しいとも思わない、
とりあえず僕はほらブラウザー、今のブラウザーのプリンターで満足しちゃってたから、は
い
は
い、うんうんうんうん、そうね、満足してるとね、より調べないもん、
ね、ただねこのね、このアテナ印刷のところ、この下のねところがね、22ミリはねさすがにね
やりすぎ
ちょっと違う、でもねこれねあんまりね、うん、例えばね、うん、印刷屋さんに、印刷屋さんにこの、うん、要はさ会社のさ、
うん、
あの社名だけ下のところに印刷してオリジナルの封筒を作ったりするじゃん。
あ、はいはいはい。
印刷屋さんはあんまり下やっぱりね1センチぐらい開けたがる。
あ、そうなんだ。
これなんでかっていうと、その封筒を整体するときに、
うん、
この封筒の裏面見るとこの、うん、デコボコができるんだよ、どうしてもね、この蓋を下のとこ蓋してのり付けしてる分のさ、
うんうんうん、
これが約1センチぐらいあるんだよ、
ああ言われてみれば確かにそうだね、
だからここで、うん、なんか、まあ、正確にはちょっと凹凸があるのね、紙自体で、
うんうんうんうん、厚みが、まあ、重なってる感じだからね、
ううんうん、うん、なのであの下1センチは開けて印刷するのが印刷屋はやっぱりやるんだよね、そこのボコってところをね、段差を
避けて、そこで崩れちゃうとね、
そうそうそう、
あれだからっていうのね、
うん、まあまあ1センチぐらい許容範囲というか格好がつく、
まあそれだったらまあまあそうかそうかってはなりますけどね、
だけど22ミリはね
2倍だからね、
さすがにやりすぎですね、
もうデコボコしてないよ、
いろいろやったんだよこれ、なんかどうにかごまかして、
うんうんうんうんうん、
印刷できないから紙を長さの封筒の設定にするんじゃなくて、
はいはいはいはい、
なんか A4 とかの設定のまま紙だけ長さ入れてとかってできないから、いろいろ考えたんだけどダメでした、
う
ん、
ああそうか、
そういうとこだけうまくできてる
22ミリな、そこだけがな、
もうね困ったもんですよ、
困った
さあということで、今週ね、
はい、うん、
ディズニーランド行ってきまして、
あ、ディズニー行かれたんですか、
はいはい、21日、
はいはいはい、
いや僕と嫁と娘が3人とも、
うん、
あの休みを取れる日があって、
うんうんうん、はいはいはい、
21日にディズニーランドに行ってきた、
へえ、ハロウィンですよね今ね、
うん、ハロウィンが始まっちゃってたからさ、いいんだ僕別にハロウィンのイベントなんかどうでもいいからさ
あ、どうでもいい、
空いててくれたのは嬉しいわけよ
まあそうでしょうね、はいはい、はい、ね、
空いててくれた方が嬉しいんだけど、21日はもうハロウィン始まっちゃってんだよ、うん、
そうですよね、
早いよと思ってさ
なんかめちゃくちゃ混んでるっていう話は聞いて
た、そうハロウィンスタートしたのが15日とかかな、うん、スタート
確か15、14とかそのあたり、
ね、なんかそのあたりだよね、
うんうんうんうん、
でそれ初日なんかめちゃめちゃ混んで、平日なのにめちゃめちゃ混んでたっていうのを見
たからさ入場待ちがえらいことになってたっていう
その前に行きたかったななんて思う
やっぱ狙い目はこう夏休み明けて9月の初週ぐらいなん
です、ね、そう、ね、本当はね
そうそう
そう、小学生中学生が高校生あたりまでが、うんうん、夏休み終わって、
はい、うんうんうんうん、
で最初の1週間2週間ぐらいじゃん
がやっぱり ね狙い目では
ある、一部大学生はまだ学生で来るけど、なかなか平日だったらね狙い目だ
から、まあねまあ、
ただイベントはないよっていう時期でさ、
そう、
で僕その時期に本当は行きたかったんだけど、休みがどうしても21日だから21日でさ、
で、
はい、ハロウィンのイベントっては混んでるわけよ、
まあそりゃそうでしょう、はいはいはい、まし
てやらんことだったら、でなんか別にハロウィンじゃなくてもいいけど、せっかくハロウィンの時期で混んでる中来たんだから、うん、ハロウィンのこのパレードは見たいじゃない、
う うんうんうん、ね、まあそうね、
ね、
うん、
で待ってたわけよ場所取りしてさ、はい、ちょっと前からさ、うん、そしたら、うんうん、あの強風のため中止ですって直前
そうね、
その前にはね、あのその前にあと何分で何とかかんだのパレードが始まりますが、はいはいはい、アナウンスが流れてたのよ、
はいはい、ワクワクしながら待ち
ました、ね、だけど目の前にいるキャストさんとかはあの、うん、天候によっては直前でも中止になる場合があります、それでもよろしければ座ってればいいじゃないなっていうね、
そんな言い方はしてないだろうけど
言ってながら、
そういうアナウンスを
して、まあまあね、言っても言ってもどうせやるんでしょ、うん、多少の風とかだったらって思いながら待ってたら本当に直前になって、はい、中止でーす
こりゃいかんべといけんべと
でもじゃあもう何しに何のためのこの混み具合なのって思うじゃん
いや別にいろいろハロウィンフードとかいろいろあるじゃないですか、
混んでる割にはハロウィンは味わえないはよくないじゃん一番ダメじゃん
別にパレード以外にも味わう場所いくらだってあるじゃないです
か。だったらもう事前にもう今日はもうパレードやりませんって言っといてくれればこんなに困らなかったわけよ。ね、僕はじゃ本当に全然ハロウィンなんか別にどうでもっていう人がだけが来るわけだからここまで困らなかったわけ。
いやお客さん呼び込まないとディズニーもそれで
収益やってんだから。いやいや違う違う。それはよくそれはよくない。
よくないってな。なんか自己中心的だな
よくないそれは全然よくない、
よくない
だったらもう事前に言ってくれよこんなに混まずに済んだのにとね、
まあまあまあ、どうだかねパレードないからってそんなに人がいなくなるかっていうと、
あの美女と野獣のねやつも90分、うん、もう最初だったから、まあ、そんなに混んでなかった90分
ああまあまあ90分だったらまあ
まあまあでしょ、だけどそれも多分60分で乗れたわけよ僕は、
あ体感としては、はいはいはい、
あの要はやってなかったらねパレードやりませんを事前に言っておいてくれればこんな困らないんだから
そんなことはないと思うけどそんなパレードでそんな人変わんないと思う、
変わるんだ変わるんだ
変わんないと思うけど、
もうほぼ変わります、
ほぼ変わる、ああそうかパレードでもなんか他にねやっぱホーンテッドマンションとか、
ホーンテッドマンションも、うん、あれも結局さあの、
うん、
今ねそのハロウィンで変わってるけど、
うんうんうん、
あれ結局そのハロウィンとクリスマスをごっちゃでやってるじゃん、
うん、ああそうですね、
ごっちゃな、ごっちゃなやつでなんかうまいこと、うん、なんか言いくるめてさ、
言いくるめてって言わない
の、僕らを言いくるめてあのハロウィンで一回変えてクリスマス直前でまた変えると休まなきゃいけないから、うん、なんかあのハロウィンとクリスマスをなんか合体させてみたいな、なんかそんななんか言い訳してさ、
言い訳とか言わないの、
かぼちゃがあってなんかサンタがいてとか、うん、わけわかんない状況の雰囲気にしちゃってさ
ごちゃごちゃしちゃってた
あれじゃん、
あそう
そう別に今じゃなくてもいいわ
け、うんね、なんかファストパスみたいなやつは使った取ったんですか、
あれさあの、ねうん、これね、皆さん気をつけて、ディズニー行こうとしてる人はね、
あの、はいはい、
今、ね、なんだっけな、うん、今ファストパスじゃなくてスタンバイパスとかいうのかな、今
スタンバイパスとかプライオリティパスとかなんかいろいろね。
それがなんかさ、うん、あのその名前がどんどん変わってやってること一緒なのにさどんどん名前変わってさアプリのどれがそれなのか分かんなくてさスタンバイパスのとこ見てもさショート、うん、なんかのショート、ね、あとあの何お店の順番待ちのやつね、
はいはい
なってて、じゃあどれないの、なんなので
、プレミアアクセスっていうのはあるけど、それはあのお金払わなきゃいけないし、
そうそうそうそう、お金払う、2000円払ったらいいよ
2000円払って美女と野獣をさっさと行けるよみたいな感じのね、件ですからね、
で結局なんか40周年なんとか
プライオリティパスですね、
そうそうそう、そんな40周年とかつけるから余計分かんなくてさ
僕もなんでこれ40周年ついてんだろうと思いますけど、
意味分かんない言ってディズニーさん言って事前に
事前に調べたらいいじゃないですか、
よくわかんない、 思ったよ僕は、ね、すげえ久しぶりにあれのとはディズニーランドね行ったことない人分かんないと思う、うん、あのカヌー体験みたいな、
あ、はいはい、
カヌー体験、
そ う, の
そう、あの、ビーバーブラザーズのカヌー探検ってね、唯一体力使うっていう、
唯一
体力使う、お金払って体力使うやつ娘がどうしても乗りたいって言うから、
あ、はいはいはい、
乗ったのさ、
うんうんうんうん、
さもうさ、ただでさえさ、もうね、うん、もう僕ぐらいの年齢になってくるとね、
うん、
1日ディズニーランドで歩くだけでもうヘトヘトなわけよそれをさ、
まあねね、
うん、結構前半でそんな無駄な体力を使わされてさ、
あ、もう
余計に体力なくなっちゃってさ、
はいはいはい、いかがこいでね、
こぎましょうみたいな、あんま人気なくてさ、
人気だから
ちょっと、あの、このカヌーは変わんないんだけどさ、
うんうんうんうん、ね、
あの、全員いないのよ、全員乗ってないの半分ぐらいしか乗ってないので、1人の負担がでかいの、すごいカヌーこう、
あ、そうか、あれは乗ってる人たちでこぐのか、
そうそうそう、
そうか、そうか、そうか、何人かで一席、あの一線っていう、
そうそう、
感じで、
だからあれ人数少ない時はキャストさんが1人、こぐ係の人が
一
人つくんだろうね、あれね、多分ね。
まあ多分そうでしょうね。
だからあの、ら最初カヌー出た時に、ね、うん、あの、前に一人キャストさんがいて、
うん、
で、
うん、
一番後ろにキャストさんが一人いて、うん、で、前の人は、まあ、あのね、案内をしたり、
うん、
ちょっとこいだり、係で。で、後ろの人は、ちょっと舵を、う
ん、はいはいはい、
取る、
ね。右に行くだ、
左に行く、ね。左に行くっていう、舵を取る係。
うんうんうん、
で紹介するので、私は何々ですね、後ろにいる何々が舵を取ります、で、はい、でもう一人何々っていうキャストさん、もう一人いて、で、
うん、
で 何々っていう、あの、で、この人は、一生懸命漕ぎますっていう係でいたよちゃんと
一生懸命
漕ぐ係だし
大事な係です、一生懸命漕いでもらわないと。
思った、あのさ、ね、いろんな、うん、そのディズニーなどいろんな方が、ね、あれほとんどアルバイトなわけでしょ、キャストさんって。
まあまあそうですね、うん、はいはいはい、
でアルバイトでさ、
うん、
やっててさ、他さ、なんか、あの、それこそさ、あの、一番多分楽かなって思うのは、やっぱホーンテッドマンション楽な気がするの
失礼なこと
を言う。いや、あの、だって、あの、ほら、他のアトラクションのキャストさんって、うん、ちょっとやっぱり元気に喋んなきゃいけなかったりするじゃん、
うん、ああ、まあそうですね、はつらつとした感じで、ね、
皆さんようこそってやらなきゃいけない
、はいはいはいはい、
フォンテッドマンション唯一こう、うん、逆に気を抜かなきゃいけないというか、
まあ、暗くしとかないといけないわ、
ぼそっと喋んなきゃいけないじゃん、ちょっと
ぼそっと喋んなきゃいけないわけでもないと思うけど、
一番体力消耗しないと思うんだよね
室内だし ね
室内だしね、涼しいところに結構いて
涼しいし、冬は暖かいし、
で、それに対して、
うん、
カヌー体探検のキャストさんって、まあ、漕ぐわけよ、うん、みんなね、
まあそうでしょうね、
キャストさん自らもね、はいはい、当然誰よりも頑張って漕がなきゃいけないわけ、
うん、
この人の時給は当然高いんだろうなって思ったんだけど、どうなんだろうね、あれ
部署、まあ、部署という言い方があれなのか分かんないけど、ね、分かれるってんですかね、
どうなんだ、要はキャスなんかアトラクションのキャストさんはみんな一律の給料なのか、
ねえ、
ね、あれだから、ホーンテッドマンションのキャストさんとカヌー探検のキャストさんが同じ金額だったら、あれ納得しねえだろうなと思って。
ストライキでも勃発する、うん、もう子がないとか言って、うん、
ジャングルクルーズとかはさ、体力は使わないけど、あれ大変よ、演技とか頑張ってさ、
まあ、演技とかね、いろいろね、
盛り上げなきゃいけないからさ、毎回同じ、イエーとか言
う
でしょ、大変なでもそれに比べてさ、ホーンテッドマンションはさ、
何ですか、ホーンテッドマンションのキャストさんもなんか あいつは楽してみたいな言い方するんです
か。一番楽そうだったと
思う。いやいや、頑張ってますよ、ホンテッドマンションのキャストさんも。
そう。だって笑顔見しちゃいけないんでしょ、あそこのキャストさん
は。笑顔見し
ちゃいけない。お化け屋敷だから。
笑わないようにすると大変です。大変ですよ。
いやいや、そんなことないと思う。どう思いますか、そのディズニーは。
どう思いますか、ディズニーは。それで言うとね、まあ、全然ディズニーランドの中は関係ないんですけど、うん、ちょっとツイッターで見つけた面白いものがあって、
あ、ツイッターってまだ言ってるんだ。
ツイッターあの X で見つけたもの
ああなら分かる。何かなと思ってX なら分かる。
いや、僕まだツイッターって言っちゃうんですよ。でもね、多分ずっとツイッターって言い続けると思うんですけど。いや、で面白いのが流れてきまして、うん、あのそのディズニーについてのいろいろクイズとかってあるじゃないですか。まあいろいろ調べてるとね。
はいはいはいはい。
でその中でこうこの方ね、この投稿された方は本当にディズニーが好きな方だと思うんですけど、うん、ちょ投稿の名前としてそのディズニーリゾートについて学ぶ、まあ、舞浜科科目の科ですけど、うん、舞浜科が必修科目になった世界の高校入試っていうので、
はいはいはい、ああじゃあ実際にあの僕多分入れるな、うん、その高校入れるな。
実際にその本当にあの高校入試の書式、まあ、書式というか、うん、もう文言とかもそのままで、もう本当にテスト用紙、印刷した本当にテスト用紙みたいな感じで解けるような問題を挙げてらっしゃる方がいて、
うん、
で結構そのクイズの内容も本当に入試問題なんで、結構ハイレベルな問題で、
うん、
まあ、僕もねちょこちょこ、こうディズニーリゾートにはね行かしてもらってるんです
けど、まあまあいやいや言ってるけどね。
いやいやいや、
鈴木さんの場合は、奥さんがディズニー好きだから行きたくもないけど行くって言うんでしょ。
違う、そういう言い方やめてください。行きたくて行ってます。
あ、行きたくて行ってるのね。ごめんごめん、誤解があった。今誤解が解けた解けた。
で記号で選択する問題もあれば、うん、まあ、最後の方になると本当記述問題みたいな感じで、
はいはい、
こうどういう風にこのディズニーを回るかっていうのを自分で組み立てなさいみたいな。
ああ、はい、どういう問題もあったり。自由じゃん、そんな自由じゃん。
自由、
そんな自由じゃん。別に答えなんかないよそんなの。
いやでもそういうのでこう頭をね、うん、より使うような問題とかもあって。本当にすごいなと思って、これを、ね、そもそも作る人がすごいなと思ったのと、
それはどんな問題で、どうなん、うん、鈴木さんは解けたの？
僕ちらっとだけ、まあ、見させてもらったんですけど、うん、まあ、最初の方はなんとなく、うーん、まあ、これがなんかこの、その地図がディズニーの地図が、うん、置いてあって、うん、で各 A とか B とか C とか D 地点が、
うん、
置いてあって、であの記載されてて、うん、ここからの景色はみたいな感じの問題だったんで、
うん、
じゃあその景色に関して文言が書いてあったんで、それを当てはめるっていう、
はい、
ような問題だったんで、それはなんとなく、まあね、自分の記憶の限りであるんでなんとなく分かったんですけど、なんかその後になってくるともうキャラクターだったりとか、
あ、もうあれね、
レストランの座席数とか
の話、うん、そんなの分かんないね。
もう訳が分かんないとかって思って
、であれでしょ、あのその世界ではあれでしょ、うん、こんなの大人になってからいつ使うんだよって言うんでしょ、学生。なんか数学の、こんなの覚えて何の意味があるんだよとかって言うんでしょ、学生は。
俺 USJ 派なんだけどとかって言って、そんな
絶対
世界線だと思う。
結局一緒なん、言ってることはどんな感じ、どんな世界になっても同じこと言うのよ、学生は。きっとね。
何に使うんだこんなのっつって
ね。第一問の答えは多分あれ、ミートザワールドだね。
ミートザワールドは全然ない
っす。出てこないの。じゃあダメじゃん。ちゃんと歴史から学ばないと。
歴史から別にやるわけじゃないですか、
ね、あのディズニーランドオープン当初からあったアトラクションで、
うん、はいはいはい、
こうチケットがなくても乗れたアトラクションは何でしょう。ミートザワールド正解。
そんな感じの問題はなかったんですね。ディズニーの中にある運河の名前とかね、
あ、
運河にかかってる橋の名前とかも答えさせられて、それは分からんな。
分かんない。分かんない。その名前で呼んだことない。あそこの橋。そうそうそう、
あの川渡っていくんだ、あのアトラクションね、みたいな感じでしか言わないからさ。 ん、そんなのもあったんで、ね、本当にディズニー好きの方だったらスラスラ溶けるのかなとか、
ね、多分ね、チキルームの歴代の名前を正確に全て答える
だ、そういうのも作ってみて面白いかもしれないね。それぞれが各々の知識をふんだんに盛り込んで、
ね、そうね。それ
じゃあそんなことを、まあ、たまたまちょっとあの X で見たんで、
X で見たのね。
X で見ました。
じゃあ大丈夫だ。じゃあ大丈夫。
一瞬ツイッターって言いそうになりましたけど。
よかったです。さあ、じゃあそろそろ、
はい、
そろそろですね。
そろそろ。はい。
本日の本題に入っていいですか。
今から本題なの。何分撮ってんすか。
ちょっとね、うん、今日はちょっと尖ったこと言います。今から尖ったこと言います。
うん、はい、じゃあ僕も心します、はい。
僕のことが嫌いな人はここで止めてください。
いや、嫌いな人聞かないでしょ。
あのね。
はいはいはい。うん。
あの、ね。
うん。
12、3年前。この番組始まって13年とちょっとなんだけど、
そうですね、
まあ、始まってあんま間もない頃から、はい、僕はアマゾンの欲しいものリストを公開するというのをやってた、
うんうんうん、
まあ、今でもやらせてもらって、
はいはい、今でもやってますね、うん、
で、まあ、12年ぐらい前だったと思うんだけど、最初やったのはその頃、うんうんうん、今やさ、もうアマゾンの欲しいものリストってみんな公開してるじゃん。
そうですね、いろんな人が ね、 公開してますね。
普通に、うん、YouTuber とかポッドキャスターと、ね、うん、あと普通の一般人も公開してる人いっぱいいるじゃん。でだけど当時12年ぐらい前はほとんどの人が公開なんかしてなかった、
まあ、自分のためのリストみたいなね、
そうそう、
使い方でしたね。
でも公開できるんだ、ね、面白いじゃんっていうので公開したの、で、ね、誕生日プレゼントとかそれで送ってもらったりね、
うん、
してありがとうなんていうね、番組で紹介させてもらったりして、はいは
い、うん、してましたね。
でその時にまあまあ当初はすごい叩かれたわけよ、
うん、初めた
と、ね、匿名のさ名前でさ、大体叩く人匿名だからさ、
うん、まあまあまあ、うん、
で僕が一番ちょっとムカついてたのは、
うん、
このね、僕の欲しいものリストを公開してるという行為が、ね、うん、僕はあんまり言葉としてあんまり綺麗な言葉じゃないし、あんまり言いたくもないんだけど、
うん、
乞食行為だっていうのをすごい書く人がいたの、
うん、はいはいはい、ね、
で、
うん、
僕は当初あまり知識がなかったから、うん、そこまで考えてなかったんだけど、
うん、
ちゃんと知識を得るとちょっと話変わってくるぞっていうことに気づいたから、ちょっとその話をしたいのね。
おお、はいはいはい。
あのね、うん、まず僕が当初ね、12年ぐらい前にそうやって乞食行為だって言われたことに対して、
うん、
昔は僕がほら何言われてもまあいいじゃん、まだね、
うんうんうんうん、
だけどこれ送ってくれたリスナーさんがいるわけですよ。
そうです
ね、気持ちでね、はいはい、送ってくれる誕生日のプレゼント、うん、普段ね、ポッドキャスト聞いてるんでね、なんかちょっとこれ、ね、お礼ですみたいな感じを送ってくれたりとか、いろんな気持ちがそこに乗っかってるわけよ。
そうですね、はいはいはい、
でなんか乞食行為というのは、僕がかわいそうだからとかさ、竹内かわいそうだからとかさ、竹内に恵んでやろうなんていう、そんな感じじゃん、乞食行為。
まあイメージとしてはそうですね、う
ん、でそんなリスナーさんはいないわけよ、
うんうんうんうん、
竹内かわいそうだから送ってやろうなんて人はいないわけよ。で、その乞食行為って僕を多分貶めたくて書いてるんだろうけど、同時にそれは送ってくれたリスナーさんのこともバカにしてんだぞ、お前って思ってすげえムカついてたの、
はいはいはい、
当時は、
うんうんうん
ね、で、
うん、
そんな背景があって、で僕ちょ最近知ったんだよ、
うん、はい、
ね、これ、もう間違ってる部分もあると思うんで、
うん、
ちょっと話半分で聞いてもらいたいんだけど、
うん、はいはい、
乞食行為っていうのは、
うん、
いや昔さ、僕が本当にまだ子供の頃って乞食って実際いたわけよ、それこそ、ね、あの道端に座って、
うん、
で前になんか空き缶置いてあって、
はいはいはい、
なんか右や左の旦那様みたいなさ、
うんうんうん、
よく漫画でもそれが たくさんそういうの出てきたし、
ね、
うんうんうん、あとあのテレビ番組の、まあ、コントとかでもよくそういうのが出てきてた時代で、今はもう時代がいろいろ変わって、いろいろね、うん、考え方も変わったんで、そういうのは一切テレビではなくなったし、テレビとかね、うんうんうん、漫画とかでもなくなったし、うん、古事記という言葉自体がテレビとかだと放送禁止用語
にな
ったりするわけじゃない、
はいはいは
い、
うんうん、
で、古事記っていう行為は、
うん、
軽犯罪法らしいの今。
あ、犯罪なん
だ、いつからか知らないんだけど軽犯罪法なんだ、ダメなんだって。だからいない、結局そういう人たちを多分おそらく街中とかでいる人たちをできるだけ減らそうっていう、本来だったらもう日本はそういう人たちいなくていいはずなのね。
うんうんうんうんうん、
ね、その生活ができない人にはきちっと国が税金でフォローするという仕組みがもうできてるわけだから、
生活保護とかいろいろあります
ね。いらないわけよ、うんうん、本来はね、
うんうんうんうん、
だからそれもあって、そういう人たちをやっぱり多分いろんなね、その、
うん、
いろんな国の人が日本に来るようになって、そういう人たちが街中にいるとあんまり、ね、うんうん、景観としても良くないしみたいなのもあって、
はい、
多分そういう法律ってどんどんできてきたんだろうなとは思うんだけど、
うんうんうん、
でもうそのこういうことをしちゃいけない、
うんうんうん、
じゃあ 何が古事記なんですか。
まあそうですね、中身は何なんだ
という部分で言うと、
うん、
不特定の他人の同情に訴えて、
うん、
自分とか、あ、じゃ、自分とか家族の生活のために、
うん、
無償またはほとんど無償に近い対価を提供して必要な金銭や物品を求める行為で、
うん、
それを継続するのが古事記行為という、
うんうんうん、はいはいはい、はい、
ね、でやっぱりそのネットとかでちょっと調べると、
うん、
じゃあアマゾンの欲しいものリストを公開していることはどうなんですか。
そうね、う
ん、これいろいろ議論されてる。でこれやっぱりいろいろ調べると、
はい
はい、ただ、うん、この欲しいものリストを公開している分には何の問題もない、
うんうんうん
うん、でもし問題で出てくるとしたら、ここに、うん、僕生活苦しいんです、
あ、はいはいはい、
よかったらちょっとアマゾンの欲しいものリスト公開してるんで、僕の生活のために、
うん、
皆さんよかったら送ってくださいっていう言葉を付け加えたら、うんうんうん、もうこれはもう個人行為として、
はい、
軽犯罪法違反
な
んで
しょう、はい、になると、
うんうん、だって、
うーん、
でじゃあ僕がやってたことって、うん、今でもやってることってどうなんですか、
うんうんうん、
考えた時に僕はポッドキャスト配信してますと、
うん
うん、ね、
そうですね、
これは、はい、まあそのね、一部あのオーディオブックドット JP で有料で聞いてくれてる方もいらっしゃいますけど、基本 うんうん、無料じゃない、
無料ですね、はい、
でこの僕らは、まあ、ちょっと言い方ちょっと語弊があるかもしれないけど、ちょっとおこがましい感じになるけど、この、うん、皆さんに楽しんでもらおうと思ってポッドキャストを僕らは配信してるわけよ。
まあまあそうですね、はいはい、
でそのこれを聞いて僕らのことが、
うん、
僕らに好意を持ってくれるリスナーさん、
うんね、
楽しいって思ってくれるリスナーさん、
はい、いらっしゃいます
ね、
はい、
ファンになってくれるリスナーさん、
うん
うん、がそのじゃあ竹内誕生日なんだ、じゃあなんか送ってあげよう、
うんうんうんうん、
いつもそのポッドキャスト 無料で聞かせてもらってるから、じゃあ、ね、うん、たまにはなんか送ってプレゼントしよう、
はいはいはい、
ちゃんと対価があるわけじゃない。
そうです ね、
ね、
はいはい、
こうポッドキャストを聞いてる対価として皆さん、
うん、
だリスナーさんからしかもらってないから、それこそね、
そうですね、はいはいはい、ね、
だからこれは僕は何の問題もないと思ってるの、
うんうんうんうん、はい、うん、
何の問題もないじゃん、
うんうん、僕も今そう思いましたよ、
はい、思うでしょ、
うん、
でだよ、でだよ、
で
だよ、はいはい、それで考えると、うん、その12年前ぐらい、まあ、今でもたまに言う人いるよ、古事記行為だ、
うんうんうん、
この言ってる人の方が犯罪を犯してるっていうことに気づいてないんだなって思ったの、改めて。 要は、要は、僕に対して、
うん、
お前犯罪者って言ってんだよ、公の場で。
そうだね、確かにね。
レビューとかで、こじき行為だって言ってることが。
そうだね、こじきはまあ犯罪だから、犯罪者だ
って。お前犯罪者だって、みんなの、これやばいでしょ。
名誉毀損に当たりますもんね。
多分、匿名で書いてる人はね、匿名で書いてると思ってるでしょうけど、匿名でもなんでもないですからね。バレますから。
すぐにね、バレますからね。
僕は、ちゃんと取ってます。証拠取ってますからね。消す人は消してください、すぐ。覚えのある人はすぐ消してください。
そうですね。
だ僕はここまでの知識がなかったから、
うんうんうん、
まあまあまあ言われても別に痛くも痒くもないからいいやって、僕とその送ってくれたリスナーさんとの間の話だから、
うん、
別に第三者が何と言われよ、僕は痛くも痒くもない。だけど、
うん、
リスナーさん、送ってくれたリスナーさんに失礼だろその言い方はっていう、馬鹿にしてんのかっていう怒りはあったけど、
はいはいはい、
っていうすごい、だからこの時に僕のその時ってすごいなんか知識として浅いかったんだなっていう反省。
まあなかなかね、その乞食が犯罪だっていうのは多分調べないと分かんないんだろうね。
いや、でもね、これは僕、まあまあ、だからちょっとやっぱりね、知識の少なさ、
うん、
足らなさっていうのはちょっと、
まあね、教養とかね身につけといて損はないですからね、うん、やっぱいろいろ調べていかない
と。そうだ、今でもいるのよ、いろんなね、だ欲しいものリストを公開してる人、
うん、
僕に対してじゃなくてね、
うんうんうん、
に対して、その、はい、こじきみたいなことするな、こじきだとか言ってる人いるのよ、それを例えばね、それこそ X とかで書くような人もいてさ、掲示板に書いたりする人もいてさ、
はいはいはい、
とんでもない誹謗中傷だからね。
ね、犯罪者呼ばわりは本当にね、ね、冤罪をね、かぶせてるわけ
ですよ
ね。
そうそうそう、
それなりの対応されたら、まあ負けますよね、多分ね。
僕はね、
うん、
すぐにそれに対して動くことは今はしないけど、あまりひどいと動く可能性もありますからね。
まあそうですね、
もしくはこれで同じように何かそれで、言われたことのある方とか、もしこれ聞いてる方いたら、こう知識を持つことでまたちょっと考え方も変わるし、行動も変わってくると思うんで。
そうですね、大きく出れる、ね、
そう、
ね、材料にはなりますからね、
堂々と言い返せるし、場合によっては訴えることもできるレベルの話だよっていうことをね、ちょっと改めて僕はなんか考え方というか、なんだろう、知識がアップデートされたので、ちょっとどうしてもどっかで喋りたかった。
ああそうそうね、本当言葉一つでね、いろいろね変わりますからね、やっぱりね、
そうね、
やっぱその辺も気をつけてね、まあ、僕たちもね、こう言葉でね、いろいろ発信してますから、そこも含めて気をつけないかなと、改めてね、次回にもなるし、ね、
本当に本当に、
だ
から今まで、だから僕が逆に、だから今までその、なんだろうな、知識が浅かったがために、きちっと返せてなかったり、なんかちょっと浅い知識で言い返したり。っていうのをしてたのもあるんだ、はいはい、僕多分ね、なのでそこの反省も含めて、
そうね、知識はつけていかなきゃ、まあね、人生は永遠の学びですから ね、学びの連続ですよ、
本当にね、難しいね、難しいね、
言葉って難しいんですよ、ね、
以上です。
そうですか。はい。
それでは告知です。
はい、この番組そんなことないっしょでは皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。 XQ Twitter もやっておりまして、こちらはそんない P sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。またそんなことないっしょではラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょもしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、で、改めてちょっとさっきね、本編最後でお話しした件に関しては、はい、まあ、僕の言ってることが 100% これまだ僕の知識が浅い部分も当然あると
思う。あ、はいはいはい、
間違ってることもいっぱい言ってる可能性があるので、何かちょっと違うよっていうのがあったら、お便りか何かで
指摘いただければ、ね、
またちょっと僕はアップデートしていきたいと思ってる。
まあ、専門家ではないんですね、我々も。
難しいよ、やっぱりこういうの。でも法律が。
そうですよね、いろいろね、こう、なんかね、法律もいろいろ文面とかもね、
そう、なんかね、
あるし。
いるんだって、今までも、なんか、ネット上で物乞い的なことをして、書類送検をされた方も、いるらしい。
ね、はいはいはいはい。
だそれはもう単純に、さっき挙げたような理由なんだろうね、おそらくね。ただ生活苦しいから誰かフォローしてっていう感じのの
とこだったんでしょうね。
そういうなんか発信の仕方をしちゃってたんだろうね。よっぽどないことをやってたんだろうなって気がする。
そうですね。書類送検まで行くってなんかそういうことでしょうね。
僕は、まあ、ありがたいことに。ありがたいことに僕は、生活には今のところ困ってないです。
ありがたいことに。
ありがたい。はい、まあ、こんなもう僕はね、夢のようですよ。本当に13年前にポッドキャストを始めて、いつかは音声配信だけで生活できるようになるといいなっていうところで、まあ、夢のようなことを語ってたわけですよ。
はい、そうですね、はいはいはい、
で途中さ YouTube がすっごい、YouTuber がどんどん注目されてって、その人たちがさ、
はいはいはい、
専業で YouTube だけで食べていく人がどんどん出てった中で、僕はポッドキャストの時代は来るのかなとか思いながら
やってきてくれるかなみたいな。
でそんな中でいろいろね、ラジオトークというアプリとの出会いとかもリスナーさんからの応援とかもいろいろあって、で、今音声配信だけでこのポッドキャストも含め、音声配信だけで生活できてます
ん
で、こんな夢はない。
そうですね、
まあ、本当に YouTuber なんかと比べたらさなかなかね、
まあまあそうね、まだ YouTube ほど、ね、爆発してるわけではないんですかね、この業界。
厳しいけどね。誰かが音声配信だけで食ってるっていうのを、誰かがやり始めないと、ダメなんだろうなっていうのがあって。
まあ、ね、そうですね、その第一人者がまずいないとね。
だから、まあ、そのポッドキャスト、日本でどれぐらいそうやって言ってる人がいるのか分かんないけど、僕の知ってる限りだと、ポッドキャストで収益は得てるけど、それ以外の仕事もやってるっていう人がほとんどなのよ。
ああ、
ね、はい、やっぱり、ポッドキャストで集まった仲間と会社を立ち上げて、それは違う事業もちょっとやってるよとか。いうのが方はちらほら知ってるんだけど、でも音声配信だけでっていう人って、
はいはいはい、
なかなか僕は今のところ、
まあ確かに聞かないです
ね、いない、まあ、単純に視野が狭いだけで、 いるのかもしれない、
まあね、5万とねポッドキャストありますから、うん、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、
でもなんか、まあ、でもでもね、うん、そのなかなか聞かないじゃん、
聞かないですよね、
だからちょっとね、
うん、
無理くり、
まあ、ヒカキンさんみたいな、ね、のが出てきてくれたら、
無理くり音声配信だけで食べてるって言いたくて会社を辞めるっていうね、なかなか難しい、
まあね、すごい結構な決断だったと思いますけどね、会社辞めるのもね、
ね、うん、
まあ、なんだかんだでね、もう2年ぐらいですか、
いやでもね、すげえ止められたよリスナーさんにいっぱい早まるな、もう一回考えた方がいい、
まあ、まあ、リスナーさんとしてはね、もう心配でしかない、
ね、優しいから優しいからね、
みんなね、優しい、本当に大丈夫、
考え直せってすげえ言われたけど
まあね、蓋を開けてみたらそんなリスナーさんの支えもあってな、ね、
そうそう、でもそうやって言ってたリスナーさんも、僕がいざ会社を辞めて、うん、専業で個人事業主でやるって決めて動き出したら、うんうんうん、そうやって心配してくれてた方であればあるほど応援してくれてるみたいなところあって、
うんうんうんうんうん、そうね、うんうん、
ありがたい、
はい、本当にありがたい感じ
ですね、超ありがたいですね、うんうんうん、はい、ということでございまして、
はい、
ちょっとね、もしね、うん、今日ちょっとあの尖ったことも言いましたんで、
ああそうですね、
これでちょっと異論、はい、反論ちょっと傷ついたって方がもしいらっしゃいましたら、うん、はい、ご連絡ください一応いろいろ配慮して言ったつもりではいるんですけど、
まあまあそうですね、
それでも全然足らない部分も あると思います
ので
、ちょっとご一報ください、
はい、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします、であと皆さんの、ね、意見もよかったら、番組上で紹介しないでって書いていただければね、紹介しない方向にしますんで、
はい、
はい、ご意見いただけると嬉しいです、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、いうことでございまして、今日も終わりにしていきましょう、
そうですね、はい、
いや、
うん、
9月が終わるねもう1週間ない、
早いもん、
1週間ないんだよ、
そうですね、うん、来週の配信がもう10月ですね。
ね。
ああ、もう驚きですね、もうね。
驚きですよ。もう年末だよ。
もうね、あと3ヶ月はあるから頑張る。
いや、もう楽しい。こっから楽しいよ、もう本当に。
あ、ここからのね、そうね、僕はもう3ヶ月間は楽しい、ね。
年末年始が一番好きなんで、1年間。
わちゃわちゃする感じがいいですね。
なんか、ちょっとみんな、
うん、
なんか、すごい、
そわそわする
。せかせか、そわそわする時期なんです。ということで、はい、audiobook.jp で聞いていただいている皆さんはこの後もしばらくお付き合いよろしくお願いいたします、
お願いいたします、
ということでお送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。